こんにちは、長山です。
こんにちは、クリスです。おっさん FM は毎週金曜日、クリスと長山が気になった出来事やおすすめしたい本や映画をゆるゆるとお届けするポッドキャストです。今週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
いやー、長山さん、
はい、
勝てません。
野球、
はい。
あ、
これでね、今日9連敗中ですよ。
あら、9連敗。
9連敗
はなかなか厳しい感じになってきましたね。
9連敗厳しいね。もうこの9連敗中、9試合中7試合はなんと2桁得点を許しているというですね、
相手にってね、
相手に、うん、許しておりまして、12点とか16点とか、今日も16点、うん、13点取られ、
うん、
もう大変です。
じゃあ結構点差がある負け方もしてるって感じなんですね。
そうなんですよ。こっちは点があんまり取れてなくてですね、いやー、まあそのうちこの長いトンネルを出るとは思いますけども、
うん、
負けるとね、しんどいですね、なかなか。
そうですね、負け続けるというのはやっぱり辛いですよね。
でやっぱりこう、あの相手チームの選手、やっぱ上手い選手がやっぱどのチームにも1人2人3人4人いて、結構ねやっぱ打つんですよね。前中のあのこのポッドキャストでも、最近のほら少年野球は複合バット、複合素材というか高反発のバットがあって、うん、結構それが主流になってるっていう話をしたと思うんですけど、
うん、
もうねめちゃめちゃ飛ぶんですよね。
うーん、
ギュイーンって飛ぶんですよね。うまく当たると、
うん、当たるとね、
はい、そうそうそうそう、それでね結構打たれて、自分たちのチーム今日なんかグラウンド出ちゃいましたからね、高いネット越えて外にホームラン打たれて、
場外ホームランみたいな感じ、
場外ホームラン、いやー、まあ、いっちゃいましたね。まあまあまあいいんですよ。でその野球をね、うん、やってると靴にさ砂が入るんですよ、
うんうん、
なんかなんでか知らないけど、なんでか知らないってことないけど。
まあ入りますよね。
はい、入るんですよ、結構細かい、
まあ、グラウンドだって砂ですもんね。
そうなんです、うん、グラウンド砂で砂ぼこりもあるし、まあ子供たちはスライディングしたりしてるから、まあそれは入るだろうって感じですけど、僕別にそんなスライディングとかしてない。
クリスも入るんだ結構。
そう、僕も入るんです、うん、で今朝なんかさ、
うん、
そう、なんかこうなんていうの、足のこう靴の中がジャリジャリするなと思ったんで、
うん、
こうマンションの玄関出て、マンションの植え込みがね、あのマンションの前にあるんですけど、
うん、
まあ、ちょっとお行儀悪いとは言って、そこに砂を出そうと思ってさ、こう、
ああ、はいはいはい、
こう靴をさこう、うん、こうひっくり返したんですけど、
うん、
なんかさマジックかって思うぐらいさ無限に出てくるのよ、砂が。よくさあのマジックでさ、なんかこう帽子をひっくり返してなんか出てきてさ、
はいはいはい、
でも一回もうなくなったかなと思って、もう一回こうくるってひっくり返してさ、なんかマジシャンがこうノーノーノーと言いながら、もう一回ひっくり返すとまた出てくるみたいなマジックあるじゃないですか、
うんうん、
あんな感じよ。もうなんか、え、どんだけ砂出てくるのっていうぐらいで。
もうどこに入ってたんだこの砂はみたいな、
砂が止まんないね本当に、こうどこに入ってんのって言われてきて、あ、不思議なもんですね砂ね。
なんかあれですね、サイババみたいな感じですね。
懐かしいね、
サイババっつってももう分かんないですよね今のね。
懐かしいねサイババね、うん、サイババって何を出したんだっけ。
手から砂出した気がしますね。
手から砂出したんだっけ、
うん、
あれいつだ、あれあのサイババが話題になったのはだいぶ昔ですよね。
そ、結構前だと思いますね。
結構前ですよね、うん、僕らが子供の頃ですか、ね、僕らが子供の頃リアルタイムで話題になってたの、それとも僕の記憶が改ざんされてる、なんか、どうなんだろうね、サイババって。サイババブームはいつだったのか。
サイババブームっていうのがありましたよね。
ありましたよ、
ね、来日とかしてた、
来日をしてたんだ、
慈善事業とかいろいろやってた人なんだなこの人。
ほう。
1990年代末から2000年にかけてサイババに対する批判が高まった、サイババ叩きって書いてある。
サイババ叩き。サイババ叩き、
叩かれてた時期があったんだ。
なんかあの時期なんていうの、そのオカルトとかさ、あのミスターマリックさんとかもマジックじゃなくて、うんうん、超魔術とかって言ったりさ、
やってた、
うん、ね、そういうなんかこう非日常的ななんかね パワーというか、うん、ああいうのを話題になってましたよね。みんな好きだったんでしょうね、
結構
ね。
テレビでもやってましたよね、スピリチュアル系のやつとかね、う
ん、はい、ああ、まあ今なら僕も出れますよ、その永遠に砂が出てくる。
すごい。この靴からどんどん砂が出てくる。
出てくるんです。サラサラサラサラって本当に出てくるんだから。びっくりするぐらい。はい、まあまあまあ、
ね。ありがたい。ありがたい砂としてね。
ありがたいです。ありがたくはない。負けたって負けた試合なんだよ、これ。負けた試合の砂なんだから。
あ、甲子園の砂とかが出てくればいいですね。
はい、甲子園の砂が出てくる。甲子園はね、多分ね、黒土だから、まあ、なんだろう、ちょっと違うタイプの砂が出てきそうな気がしますけどね。
土か、あれは。
土、そうそう、土なんですよね。うん。うん、はい。まあまあ、そんな感じで、ちょっとね、少年野球頑張っていかないとなと思ってるんですけども。
はい。
私はね、ちょうどこの収録の翌日が、うん、健康診断予定となっておりまして。
お、春ですからね。
春です。
健康診断ですね。春といえば。
はい、ね、おととしとかその前とか、ほら、中山さんと健康診断の数値が悪かったから、ちょっとダイエットしようっつって。
はいはいはい、はい、
なんか、うん、ね、こんにゃくゼリー食べまくった時期もありましたけど。
ね、食べたりとかね。やってたやってた。うん。
やってたじゃないですか。
うん。
最近ね、良くなかったね。こう、最近は、かりんとうをね。
かりんとうたびたび出てくるじゃないですか。
かりんとううまいのよ、かりんとうがさ、甘くて。
うん、かりんとうだって、油と糖質の塊じゃないですか。
もうそれ、うん、その何回も聞きましたけど、
毎回言ってる。
分かってんだけど、うん、食べちゃうんですよね。かりんとう、うまいんだよな、ね。
うまい。
うまいのよ。うん、で、案の定ね、心配になりまして、
食べるだけ食べといてこうふと心配になるわけですね。
心配になって、そうそうそう。で、まあ、ちょっと最近、なんていうかな、仕事がいろいろと忙しくなってきてて、うん、まあ、ちょっと験担ぎじゃないけどさ、献血にも久しぶりに行こうと思って。
験
担ぎっていうかさ、
験担ぎ、
験担ぎでもない。いいことを、善行を積んだらさ、いいことをしたら。
ああ、徳を積みに行く感じね。
そうそうそうそうそうそう。別にお金とかはいらないんだけど、いいことをしたら、なんかいいことが返ってきそうな気が。する人間なので私は、
うん、
まあちょっと健康診断の前だけど、そのプレ健康診断として献血に行ってね、献血行くと、ほら前も言ったように、数値が、
成分がね出てくる、
成分がわかるんで、うんうん、ガンマ GTP どんなもんかなと思って見ましたけど、もう過去最高ぐらい高かったですね。ちょっとびっくりしましたよ。
上がっちゃうんですね。
だから多分
お酒は飲んでないのにね。
お酒飲んでないんだけど、やっぱり脂肪肝、ね、
脂肪なのかな、やっぱり脂肪がつきやすいってことなのかな、肝臓周りに。
そうですね、油、ね、油なんでしょうね、油と糖と、だってそれはかりんとうも食べるわさ、ノープも飲むわさ、ノープってあんまりなんか最近出たジュース、
あー、なんか最近並んでますね、派手なやつでしょ、うん、派手なジャケットの
ジャケットの、そうそうそう、派手なジャケットのやつ。うん、あれ、すげえ甘いんですよ。ベトベトするし、飲むし。はい。そんなんでね、ちょっと体。
そこだけ聞くと本当に高校生、大学生みたいな感じですけどね。
確かに。
いや、そしたら僕もさ、
うん、
まあ、こうやって人のこと言ってるけど、
うん、
ちょっと最近こう、胃腸というか胃の、調子が悪いというか、逆流性食道炎みたいな感じ、うんうん、まあ、たまになるんですけども、夜、こう、胸のあたりが痛くて起きるんですよね。また来たなと思ったのは、それはもう胃酸がこう逆流しちゃってるような感じの状態なんで、はいはいはい、まあ、水飲んで少し待ってれば収まるんですけども、
うんうん、
なんか昨日、今日ぐらいかな、なんかね、ソイジョイあるじゃないですか。
はい。
あれをなんかね、急いで食べてたあたりから、なんかその食道がずっとこう痛いというかね、うん、詰まった感じになっちゃって、もしかしたらちょっとね、炎症にさらにソイジョイで詰まらせて少しこう傷がついたのか、炎症が悪化しちゃったのか分かんないんですけども、今日なんか結構ひどくて、
うん、
あれですね、割とプリンとかうどんとか
そういう病院食
みたいなのをね食べて、痛みがちょっと悪化しないようにしようという感じで対策をしつつ、ちょっと明日病院行ってこようかなと思って一応予約はしたんですけども。
あらあらあら、ストレスとかですか、逆流性食道炎は。
どうなんですか、まあ、まず多分ね、食いすぎ、うん、
あ、そっち、
うん、ちょっと思いますね、食いすぎかな。
僕が何年か前に逆流性食道炎になった時は、
うん、
寝る前、体を横に倒す前に、胃に、
うん、
要はその、消化するような状態になってる。
はいはいはい。そうそうそう
で、ね。だから寝る前にこうなんかお菓子食べたりさ、なんかお酒飲んだりとかしてると、うん、あだからその時、僕もなった時期はさ、その、まだお酒飲んでた時期だったんで、焼酎ハイボール全種類コンプリート詰め合わせセットみたいなやつをさ、あの、アマゾンでアソートを買ってさ、
うん、
その、で、なんか毎日どれ飲もうかなっていうのがこう開けて、で、おつまみにね、柿ピーやら何やら食べて、で、寝るみたいなことをしたんで、
うん、柿ピーを。
柿ピーね、食べてね。そうそう、得意のやつ食べてたんで、こうやっぱ寝た状態で、こう、胃液がな中にある状態で寝ると、食道の方のね、
そうね
あっちの方にこう勇気が行くからって、そうそうそう。
多分似たような感じかな。あとね、寝る前にちょっとね、サプリをいくつか飲んでるんですけども、それの影響とかもあるかもしれないな。ビタミン C とかが入ってて、それがちょっと酸性寄りなんで、
ほうほうほう。
なんかちょっとなんか、こうそういうの悪化させやすいっていうのはもしかしたらとあるかもしれないなとかってちょっと思ったりもしてますが、まあちょっとお医者さん行ってくるのが一番かなと思って、ね、はい。
はい、お大事に体をね、
うん、
いたっていきましょう。
いやですね、だからね、食欲はあるんだけど食べるとなんかこう胸が詰まる感じがしてうーんってなるから、うん、なんかすごいストレスですね。そのストレスでまた食欲が湧いてきてしまうみたいな
不循環じゃないですか、
うん。
健康診断はさ、別にあの健康診断自体は僕いいんですけど、
うん、
やっぱその検便を取るのを忘れないようにとかさ、
あ準備とかね、しとく。
そう。
ね。
そうそう。で、前日の夜に9時以降に間違って、なんか食べたりしないように、みたいな、
うんうんうんうん、
そういうなんか地味なストレス、要は、がちょっと嫌なんですよね。
あれ、なんかその、うん、なんかの本で昔読んだんですけど、こう、節制とか自分を律することをした後は、うん、悪いことをしやすいっていう話。
ほう。
だからこう、すごい頑張って我慢した後に、なんかチョコレートとかが前に置いてると、つい食べちゃうみたいな。うん、
ああ。だからか。
頑張ったご褒美とか、これだけやったからいいだろうみたいな感じの心理みたいなのを、なんか、どっかで読んだことがあって。
ほうほうほう。
だから健康診断の後にこう食事券とかもらうとさ、
うん、
なんかついついこうなんかさ、大食い しちゃったりとかさ。
あ、わかるわかる。
うん。なんか普段頼まないデザート頼んじゃったりとかさ。
うん、
そういうことこうしがちみたいなのはないかなと思って。
ありますあります。
ね。
僕もその食事券もらったけど、それ無視して王将でいっぱい食べちゃったりとかしたことありますよ。
そっか。食事券のやつはね、比較的こう優しい
食事だから。そうそうそう。
うん、なんか俺の心は満たされねえっつって。
そうそう。昨日の夜からなんかあんま食べてないし、みたいなのとかね、あって。いやでも健康診断、その、あれなんですよね。こうその微妙なプレッシャーというかさ、その前も言ったけど、その検尿ですよ、検尿。尿。水分を取るなよって言われてて、
うん、
とはいえさ、朝起きたら一回はそのトイレに行くわけじゃないですか。
うんうん、
で、そこで一回出すわけですよ。で、それを取っときゃいいんだけど、僕が言ってる健康診断は、その行った先で取らされるんですよね。
そうですね。そういうとこ多いですね。
そうじゃないですか。
うん、
そしたらさ、そのもうそもそもそんなに水分取ってないし、
うん、在庫がね、
尿意がない、
ね、
そう、うん、そうそうそう。だからボクサー、試合前のボクサーみたいに、ね、少しでもこう、
尿って。そう。ストイックじゃないでしょ。
いや、その、ストイックさの話じゃなくてさ、そのストイックさではなくて、なんていうの、この、尿を絞り出さないと、その減量して、なんていうの、その軽量か、軽量するときにさ、
うん、
ちょっとでも体重減らさなきゃいけないから、こう、汗かいたり。
かっこよく言いすぎじゃないですか。
いや、かっこよくは言ってないんだよ、別に。かっこよくは言ってないんだけど。いや、そう、それ、その気持ちにね、毎回なるな。これはかっこよく言いましたね。うん、その気持ちに毎回なるなはかっこよく言いすぎだけど。
うん。
そう。ね、まあまあ、ちょっと行ってきますよ、健康診断に。うん。
はい。
はい。その食べ物の話で言うとですよ。
うん。
先週、ね、あの、嫌いなもののさ、名前をつけるんだって話をしたじゃないですか。
そのペンネームにあまり好きじゃないものの名前をつけて。のが多くて驚いた話ですよね。
そう、山本ポテトさんね、うん、とか、原田一歩さんとか、
うん、
ね、あと何ですか？
メロン先生。
メロンさんね。海根講座はメロン先生ですか？
うん。
はい、
あと椎名林檎さんとか。
椎名林檎さん。椎名林檎さんは我々が勝手に言ってるだけなんで、あの 言ってだけですけど、うん、そしたらあの皆さんね聞いてくれて、なんかいろんなところでこうね反応があって、あのマイルドさんは春菊が嫌いだとか、あの藤原先生は藤原レーズンですとかね。
あ、僕と一緒ですね。長山レーズンと
長山
藤原レーズン、
レーズン藤原レーズン、うん、でもなんかレーズンはやっぱ前につける方がしっくり、座りはいいですよね。レーズン藤原、レーズン長山みたいな。
ああ、
リングネームっぽくないでしょうか。
リングネーム感ありますね。ね、赤コーナー、レーズン長山、
わータッグを組みますのはレーズン藤原ってなんかレーズンズみたいな。
レーズンズですね。
レーズンちょっと弱そう
ですけど、あんま強くないよね。
強くないね。
リング上ではね、だいぶね。
で、あのユウさん、マメキャスのユウさんはピーマンね、うん、ピーマンユウです。
ピーマンユウ。
ピーマンユウってのもよくわかんない。ね、あと何、山崎こんにゃく。
山崎こんにゃくはちょっと芸名っぽくていいですね。
いいですね。うん、なんか、うん、落語家の名前にありそうな感じがする。
山崎こんにゃくです。
うん。パクチー
浜。パクチー浜もいいですね。パクチー浜も、ね、
パクチー浜。
うん。なんか手品とかしそうだもん。
うん、しそう、うん。結構強そう。格闘技したら結構強そうですよ。パクチー浜は。
タイっぽいから。
タイっぽいからかな。そう単純な話じゃないんだけどな。うん、そうか。ね。あと、なんですか、トヤ納豆。
トヤ納豆。トヤ納豆ブランドっぽい。
確かにね、うん、ブランドですね、これはね。うん。じゃあさ、人参くんね、我々のね、人参くん。人参くんも人参そんなでもないみたいなね。
うん。これ面白いですね。
これ面白いね。
人参くん、人参そんなに好きじゃない。
人参くんはまさしくね、その山本ポテトさんとかと同じ、はまり方ですよね。本当にね、自分で使ってる名前なわけですから。うんうんうん、人参くんね、
うん。
ね。で、あの、工藤文子さんがね、工藤うなぎですって書いてて。
うなぎそうでもないんだ。
ね。ね、
いや、そこにちょっとね、驚きを感じました。まあ、カニもそうですけど、うん、だからクリスのカニも、
うん、
カニそんな好きじゃないんだ、みたいな。
カニそんな好きじゃない。え、そうですか、うん、そうなんだ。あ、じゃあ、
どちらかというと、カニもウナギもさ、うん、ごちそう側っていう。う
ん、あ、そう。それはそうだ。
近いじゃないですか、世間的には。
うん。
うん。で、確かに、そのね、ピーマン、春菊あたりとかは、こう、だいぶね、
嫌いなもの、
嫌いなもの
の、ね、
あげられやすいさ。
そう。
パクチー、納豆もそうだしさ。まあ、人参も確かにそうかもな。
うん、そういう意味で言うと、ウナギと、ね、
工藤ウナギさんと、クリスカニさんはちょっと、なんか、こう、違和感あるよね。
違和感がありますか、うん、あ、そうですか。あ、そうですか。まあまあ、工藤うなぎはいいですね。やっぱ3文字ぐらいがちょうど座りがいいのかな。その、なんか、うなぎとか、ポテトとか。
あ、確かに。
メロンとかさ。
ああ、いちごもそうだな。3文字か。りんごもそうだしね。
り、
う
んごも。カニがさ、ちょっと座りが悪いなと思ったんですよ。
カニがなんかね、ちょっと確かに。
うん。
カニ味噌ぐらいにしてたらいいんじゃないですか。
カニ、いや、別にあの、カニ味噌だけがっていうことでもないから、僕の中ではカニなんですよ、
ね。カニ味噌はなんかね、わかるんですよ、うん。カニ味噌は別に好きじゃないっていうのは。
ああ。
カニは食べに行く、みんなで食べたいけど、
うん、
別にカニ味噌はそうでもないかな、みたいなのは、ああ、なんか気持ちはわかるって感じですけど。
わかるん
で。カニって来られると、
うん、
あ、そうなんって感じになります、
ね。ああ。いや、そうそう。だみんなさ、嫌いなものは嫌いなもので、
うん、
いやで、レーズンはちょっと微妙なんですけど、要はその、もともとさ、言ってたさ、ポテトとか、イチボとか、メロンも、うん、どっちかっていうと好きな人が多いものですもんね。
メロンとかそう、ごちそう側じゃないですか。
ごちそう側ですからね。
うん、
その理論で言ったら、やっぱ、うなぎとカニはそっち側に入る気がするんですよね。
確かに、そうだね。
うん。だみんなが好きな人が多いんだけど、意外と私これ苦手なんですってやつが、多分こう収まる。
ああ、そっかそっか。それは分かるよっていう風になっちゃうもんな。
そうね、うん、そうね。
パクチー浜さんとかな。うん、
強いけどね。うん。うん、
そう。格闘技は強いんだけど、
う、
ね、
うん、
まあ、それは、
まあ、まあそう
ね。ペンネームの位としてはちょっと低い。
そうかなっていうのになっちゃいますもんね。うんうん、普通に言うと、山崎こんにゃくは、こんにゃくは、ちょっとこう、中性的なというか、その中立的なというか、
確かに
真ん中にある気がしますね。別にあの、どっちでもいいや、みたいな。ちょっとこんにゃく作ってる方には申し訳ないけど、そんなにこう。
まあ、主張がね、すごく強いってわけでもないからね。
うん、これがその玉こんにゃくとかだったらちょっと、ね、あの好きな人もいそうかなみたいなのがある
けど。こんにゃく、あえてこんにゃくかみたいな感じありますよね。確かにね。うん。
こんにゃくなんだって感じがしますね。
うん。 いや
面白いね、これね。みんな、こんな嫌いなんだなとか分かって。
うん。
いや、面白かったなと思ったんですよね。
面白かった。いや、
クリス、うん、クリス、カニもさ、原田マハさんみたいな感じだなと思ったんですよ。
だからさっきからなんでちょっとかっこよくしようとすんの？
かっこよくはないんだけど、だから別に、かっこつけようとはしてないのよ。その、なんか、違うのよ。確かにね。原田マハさんっていうと、かっこいい、かっこいいか。そりゃそうだな。
そこにこんな、うん、なんでちょっとこう、肩を寄せていこうとすんの？そこに。並べようとしていくの。
いや、やっぱなんでしょうね。いや、僕はやっぱその、前回、だから永山さんが、気まぐれ FM にゲスト出演されて、聞きましたよ。
うん、
で、永山さん前回こう言ってた後半の方ね、うん、そう、おっさん FM のあり方についてのことをさ、おっしゃってたじゃないですか。
はいはいはい。
でも、それはいいんですよ。別に、うん、おお、面白いなと思って聞いてたんだけど、うん、なんか聞いてるさ、皆さんの反応がさ、
うん、
なんかその、まあいいんですよ。別に僕も永山さんがメインだと思うんですけど、なんかこう、うん、むしろ永山さんが、なんかこう、すごくこう、盛り上げられてる、盛り立てられてるな感があって、僕はちょっと、ほぞを噛んでるというかね、ちょっとなんか、人望が欲しい私としては、やっぱこうね、アジフライを配っていかなきゃいけないなという気持ちには、
ね、
なってるんですけどね。気まぐれ FM のこのディスコードの方では、
うん、
なんか、ね、マニーさんか、ツイッターで言ってたからマニーさんが、なんか、人気が、うん、ある方と言われてる人が悩みを吐露するのブロマンス的なエモさがあるって書いてあって、うん、人気があると、
人気ある方ってどこで言われてんだろうな、
人気がある方と言われてる人永山さんってね、
ああ、う
ん、まあ面白いなと思いながら、
面白いな、
うん、
いや
いいですね、はい、ありがとうございます。
なんかでもそうですね、うん、かおりさんが箱推しですって書いててああ、なるほどなっていう気はしましたけどね。
あ、そうですね。
そうそう。うん。うん、まあ、
確かに。
そう。一人一人がどうこうというよりも、まあ、二人でおっさん FM みたいな。
うん、確かに。いや、それはそうよ。
うん。うん、そういう感じは、やっぱりこう、あるな。
うん。
やってから、そういう感じをやっていく必要があるなと思いましたね。
さすがね、かおりさんね、ちゃんとこう、箱押ししてるだけのことありますね、そのね。
うん。
我々のことをちゃんと気遣って、ね。
うん。特にクリスさんのことを気遣ってると思う。
確かにね。ありがとうございます。感謝感謝です。はい。はい。そんな感じで。永山さんなんか、何ですかこれ。ジムでなんか、
あ、これね、ジムで iPhone 落としたってやつ。これも別に大した話じゃないんですけども。
うん。
いや、でも大した話でもない。
大した話で、ジムで iPhone
落とした。ジムで iPhone 落としたっていうのは、その、iPhone 落としたってこう紛失したっていうよりは、
うん。
こう、ランニングマシンあるじゃないですか。タッタッタッタ走るやつ。
はいはいはい。
うん。あれでこうね、ポッドキャストとか聞きながら、走ってるんですけども。
うん。
その時にこう速度をちょっと上げてみようと思って、
ほう、
ちょっとスピード上げて走ってみたんですよね。
うんうん、
で、その時になんかこれね、ボタンの操作の時にこうスマホに手が当たっちゃって、
うん、
スマホがスーッと落ちちゃって、
ほう、
で、その高速で回転してるベルトの上に乗って、そのままスンってこう、後ろの方にバーンっていって、ガンガンガーンって音が聞こえたんですよ。
ほうほうほうほうほうほう。
だから片パルト発射みたいな感じで。
iPhone がね。
射出されちゃったんですね。後ろ側に。ほんで、うわ、これでなんか割れてたりとかしたら嫌だなと思って、急停止して、
うん、
緊急停止して、
うん、
で、探しに行ったんですけども、
うん、
もう、全然見つかんないんですよ。
ほうほうほうほう。
で、
その、固まると発射した先に。
どんだけ遠く行ったのかなとかって思って、結構遠くまで行ったりとか、あと、いろんなこう、マシンがあるわけですね。こう、手で押したりとか、引っ張ったりとかするようなマシンがたくさん置いてあるんで、その下とか覗き込んだりとかして、
うん。
で、全然見つかんないってなっちゃって、うん、だからこれやべえなって。最初、まあすぐ見つかるだと思ったんですけどね、5分、10分近く探しても見つかんないから、
うん、
あれこれちょっとどうしようかなみたいな感じになってきたわけですよ、
うんうん。
で、どうしてかっていうと、そこのジムは、僕が行ってるところは、そのスマホで鍵の、解錠をするんですよ。
はいはいはいはい。
なんで、このままだと僕出れないんですよね。
はいはいはいはい。うん、
で、じゃあ外から助けを呼ぼうと思っても電話ないから連絡できないですか。
確かに。やばいじゃないですか。
うん、そう。あとから冷静に考えてみたら、イヤホンを接続されて、まだ、ポッドキャストの音源流れ続けてたんで、
うん。
どうにか Siri のモードに入れば、 電話するとかできたかなとかと思うんですけど、その時はそういう考えもなく、あれやばいな、これ置かれてる状況って。しかも僕、かなり早朝に行ってトレーニングするので、はい、全然周り、僕、貸し切り状態だったんですよ。
はいはいはいはい。
で、これ、このまま見つかんないとなると、これは、セコムをよ、セコムボタンがってのがあるんで、
はいはいはい。
なんかあったら押すボタンがあるんですけども、こう最悪これを押して外から開けてもらわないとダメかみたいな。
はいはいはい。
うん。感じのことを、思ったんですけども。まあでも気を取り直して、まあ誰か来るだろうみたいな気持ちになって、
うん、
まあ、ランニングマシンの方に戻ってみて、で、ふと、まさかと思って、そのランニングマシンのその前側の方、こっちです全然探してないなと思って、
うんうんうんうん。うん、
後ろにずっとんだとばかり思ってるからね。
うんうんうん。
そっちの方を探したら、そっちにあったんですよ。
う
ん、
どういうこと？
だからランニングマシンに、うん、僕は後ろにパーンってそのカタパルト発射されたと思ったんですけども、
うん、
実はそのベルトごと下をくぐり抜けて下から前にパーンっていってたんですよ。
あー、
でもそんな動きしないでしょ。なんでそこでくっついちゃうのみたいな。でも多分なんかね、なんか弾んだり挟まったりした結果そうなったんですかね。なんかまさかと思ったけど前の方に吹っ飛んでて。
はいはいはい。まさかこんなところに行って。
う
ん、
そう。で、よかったと。画面も割れてなかったし、特に支障はなかったんでよかったんですけども。いやー、ちょっとね、
うんうん、
焦りましたね。
いや、それは焦りますね。見つかんない時ね。で、かつ、一人しかいない時でしょ。
そう、一人しかいなくて。うん。開けられないって。
へぇー。まあ、でも、見つかってよかったですね。その前の方にね、シューって行ってた。
そうなんですよ、ね。
そんなことがあるんですね。うん、なんか探し物をしててなんでこんなところにみたいなのはまあまあありますけどね、うん、まああるにはあるけどそんなカタパルト発射するような状況でねちょっともう一回検証してみましょうよもう一回やりましょうよ
いや多分な絶妙な感じだったんでしょうね、
どういうことが起きたのかをちょっと検証しなければ
どうしたら下に回るんだろうな、あれな。
TikToker とかショートムービー作ってる人みたいに、もう一個 iPhone 持ってってさ、こう、運動してる様子をこう、ちょっとこう、なんていうの、立てかけて、ね、取っときながら、落として、シュビーンみたいなさ。
前に出るのはおかしいよね。
ね。
うん。
は
あ。まあまあ、そんなことがね、あったっていうのと、あとはね、そこのジムの行く途中に、
うんうん。
あるものを発見したんですよ、僕。
あるもの iPhone ですか
iPhone じゃない。iPhone
じゃない。
iPhone は前にあった。
iPhone は前にあった。
ランニングマシンの前に見つかったんですけども、うんうん、そのジムの途中に、ジムに行くときにこう走ってるんでルートがあるんですけども、
うんうん、
前に、ハテナブックマークなんかで話題になってて見たら、東京中に謎のシールが貼られているっていう記事があって、
はいはいはいはい。
自動販売機にね、
見ました、
うんうん、ありがとうございますっていうテプラのシールが貼ってあると。
うんうん、
それがまあ一箇所二箇所じゃなくてすげえ貼ってあるし、なんだったらその他県、福岡だっけのホームにも貼ってあるっての分かって、いろんなところに貼ってあるぞみたいなところがあって、うん、なんかまあ、それなんかこう、滋賀のなんかの団体みたいなところにこう、たどり着くみたいな、そういったな話だったから、う
ん。ちょっとなんか変な家みたいな話でしたよね。
あ、確かに、ね。
こういうところに帰結するのかみたいな話で、急にみたいな。
そうね、うん。
うん。
ちょっと不思議な話。
はいはいはい。
で、結構読み応えもあって面白かったんですけども。で、まあ、その記事読んだ後に、走ってたら、そのパッと目に入ったんですよ、うん。ありがとうございますが。
ほう。
しかも、自動販売機に貼ってあるテプラじゃなくて、
うん、
何杭っていうか、白い、なんていうの、角材に白くペンキを塗って、そこに、ありがとうございますって大きく書いて、
うん
うん、それが電信柱の前に、こう、バチッと固定されてたんですよ。
固定までされてたんだ。
うん。これ、こんなところにあったんだと思って、しかもこの存在感でと思って、ちょっとまあ概要欄に写真貼っとくんで見てほしいんですけども、
はい、今写真見てますけど、まあ確かにちょっとこう劣化具合から結構前からある感じですね。
結構前からある感じですし、テプラじゃなくてね、うんうん、ちゃんとね一文字一文字手書きですから。
あ、手書きだ、本当だ、
うん、なかなかちょっとね気合が入ってますからこれ、
へえ、
これはなんかかなりのこう意図を持ってる。まあ固定って言ったのはその下にこう、なんていうんですかね、コンクリートの台座みたいなのがあって、
うん、うん
うん。で、そこにこう四角が穴が開いてるところにこう差し込まれてるんですけども、
うん。
これごと持ってきたとしたら相当なこう、 意志の力を感じますよね。
これごと持ってきたの、これごと持ってきたの、これなんかだいぶ苔も生えてるしさ、でかいし、
うん、
相当年季ありますよ、これ。
そう。
これはさすがに持ってきてないんじゃないの、これ。
でも、だとしたらさ、この、うん、ここ空いてるから入れるかみたいな感じで やったってことなのかな。
そうそうそう、違うかな。違わないか、どうかな。もともとこう柱みたいな、でもそもそもここにこんな柱があったところで何してたんだって話ですもんね。
うん、
ああ。じゃあ持ってきたのか、これを。うん、
まあでももしかしたらね、なんか飛び出し注意とかってああいうやつの看板の台座かもしれないですけど、これ。
ああ、飛び出し坊やみたいな。
うん、
飛びようだっけ、飛びたくんだっけ。
うん、なんかそうい う
やつ。はいはいはい。
いやかつこれがさ、だからさ、どのぐらいの、まあこれ公園なんですけども、あったの。
うん。
その公園、とか公園を管理してる人たちのどれぐらいのこうなんていうのかな、賛同を得てんのかなみたいなところも少し気になりだしたりとかさ、
うん、
するとなんかちょっとね変な家みたいなさ、うん、ストーリーがさ、
うん、はいはいはいはい、
うん、なんか近く近所に引っ越してきたしたらさこういうことをしたいっていう人が出てきて、周りは全員賛成してんだけど自分だけなんかちょっと腑に落ちなくてみたいなさ、
はいはいはいはい、
ストーリーが始まりそうな気がしちゃって、ちょっと
怖いね、
面白くなってきちゃったんですけど、あるもんですねと思って、ちょっとネットで見たものがこう近くに出現してると、うんうん、あ、ネットで見たやつだみたいな感じになってちょっとテンション上がっちゃいましたね。
ちなみに永山さんはあの自販機に貼ってあるバージョンは見たことあります？
あ、見たことないですね。
あ、ないんだ。僕ね、うん、あるんですよ。
あ、ある。
僕もこの記事を見た後で、その野球の練習した、うん、野球の練習場の近くにある自販機見たら貼ってありましたよ。2箇所。
京都ってこ
と？お、京都京都。
おお。
しかもね、なんかコカコーラの自販機にだけ貼ってあったんですよね。で、その周りにサントリーとか他にも自販機あるんですけど、うん、そこにはなかったんですよ。
メーカーを選んでんの？
メーカーを選んでんの？だから、コーラが好きな人なのかな？いや、わかんないけど。あの、そもそも、これ何、どういう、誰に言ってんのかもわかんないもんね。
そうね。
うん。
うん。
特にはその自販機に貼ってあったら買ってくれてありがとうございますとかさ、その自販機を設置してくれてありがとうございますっていう、まあ、一応その、そういう推測はできるけど、永山さんのこの写真のこれに関しては、その誰に、何を感謝してんのかよくわかんないなっていう。
そうなんですよ。
ね、
いや
これ、ね、そんな、なんだこれ、
不思議な感じだなと思って、
ね、
うん、
僕も探してみよう。
これなんかこれ後ろ見たらすげえ細かいちっちゃい字でたくさんありがとうございますがブワーって書かれたら怖いね。
怖い怖い怖い怖い怖いよ。まあでも誰かが何らかの意図を持って置いてるわけですもんね、
う
ん、
そうですね。たまたま見かけたのでね、
うん、
ご紹介です。
ね、だからこういうところにほらなんか酔っ払いとかがさ、この酔っ払ってこう、
あ、でもそっか、ここででもさ、
うん、
タチションとかしにくいっすよね。
そうそうそう、だからそのタチション余計みたいな。
なんか確かに鳥とかみたいなやつね。
あ、そうそうそう、あ、鳥を置くとか、あとなんていうの、うん、トイレにいつも綺麗に使ってありがとうございますみたいなノリの。ありがとうございます。
ああ、確かに、確かに、ここは確かに、公園とはいえ、
うん、
そんなにこう、なんていうかね。
人が、人通りの人目につかないみたいな。
そう、人目につかない感じだから、
うんうん、
確かにそういうことに使われることはありそうだね。
うん、だそういう、だね、ここだけいつもなんか人がおしっこして臭いし、みたいな。
ああ。
こういうの置いたらいいんじゃないか。ただまあ、それにしては、その東京とかで貼られてるありがとうございますに書体であり、その白に黒っていうさ、色の感じも
似すぎて、ね、
似すぎてるから、ちょっとそれとも違うのかな、いやまあね、ちょっと謎は深まるばかりですね。僕も探してみました、うん、周りにちょっと。
うん。
うん。面白い。面白いですね。
そのうちでも僕らのポッドキャストの入りがありがとうございますから始まるかもしれないですね。
僕らのポッドキャストのね、あの、どっかにこの白で、ね、白背景に黒い明朝体
で、
ありがとうございますって。
うん、
怖いわ、それはもう余計にね、変な話になっちゃうんでね。
うん、
はい。最近、ちょっと本を買ったっていう話をしたいんですけど、はいはい、チャック・パラニュークさん。
うん、
チャック・パラニュークさんは、 僕の大好きなファイトクラブの作者の方ですね。
あ、これ、この本ね。
うん。
はい、ご存知。これ面白そうですよね。いや、読んでないんですけども、
うん、
これ面白そうだなと横目で見ながらちょっと他の本を読んでました。
これ、その、チャック・パラニュークス、ファイトクラブを書かれた方の創作のルールっていう本なんですよ。
うん、うん。
オリジナルのタイトルは Consider This っていう、まあ、これのこと、このことをか、これを考えろみたいな。
うん。
で、日本のタイトルが創作のルール。最初の一行で読者を引きつける技法っていう本でして、
うん、
あの、僕がファイトクラブ好きだっていうのを知ってる僕の、あの、親友から、こんな本出るぞっていうのをちょっと事前に教えてもらってたんですよね。
うんうんうん、
でこれめっちゃ面白そうじゃんって言ってて、書店で買おうと思って、で昔だったら Amazon で予約してたんですけど、まあ、書店で買いたいなと思って、こう、ある日ふっと気がついたら、あ、もう明日発売じゃんってなってたんですよね。
うん、
で、近くの大垣書店調べたら、会社の近くの大垣書店に在庫がわずかならありますみたいな感じだったんで、
うん、
ちょっと取り置きのさ、こう、お願いをして、昼休みに買いに行ったんですよ。その創作のルール、この本を、書店まで、
うん
うん。で、すいません、この創作のルールを予約したクリスです。あ、はい、こちらですね。って言って、会計して買ってきたんですけど、
うん、
買ってさ、その、なんていうの、嬉しさのあまり、その書店の外でこう、ね、この本を掲げて写真とか撮ったりして、ニコニコしながら帰ってきたんですけど、
うん、
気がついたらさ、その日僕、ファイトクラブのパーカー着てたんですよね。そのさ、これ本当に全く、その意識、無意識のだったんですよ。
うん。
すごい恥ずかしくなっちゃって、なんか、別に多分向こうも気がついてないと思うんだけど。
まあ、多分そうでしょうね。うん。
なんか、え、俺、ファイトクラブのパーカー着て、チャック・パラニュークの新作の本をその発売日当日にニコニコして買ってるわって思って。
うん。
すごい恥ずかしくなっちゃったっていう。
めっちゃ好きな人来たわって。
めっちゃ
話題になってるかもしれないですよね。本屋さんでね。裏でね。
そう。いや、面白い。で、まあ、この本ね、まだちょっと序盤しか読んでないんですけど、
うん、
面白い話の作り方というか、こういうふうにしてたその小説とか物語が面白くなる。で、まあ、言ってもその、ね、ファイトクラブ書いた方の本なんで、だいぶこう癖があるというかね、その面白さの個性はあるとは思うんですけど、うんうん、まあ結構面白い本だなと思って、ちょっとね、あの、読み進めていこうと思っておりますんで、また読んだらまたちょっと共有しようと思います、こちらで。
これ、翻訳、池田真紀子さんってあれですよね。ファイトクラブ翻訳した人ですね。
あー、そうかそうか。早川書房から出てるからね、これね。うん。
そこもちょっと面白いですね。
いや、確かに。いや、もうそもそもさ、この、まあ序盤に書いてあることをさ、ちょっと紹介すると、このチャック・パラニュークさん自身がなんかすごいファイトクラブ感ある感じなんですよ。あの、昔、その作家としてデビューしたかするかしないかぐらいの時に、
うん、
そのなんていうの、物語を書くためになんかいろんなことをしてたらしいんですよね。そのワークショップに参加するとかさ。
あ、勉強する。
勉強するために、そうそうそう。で、初めて参加したのは、そのアンドレアが主催するワークショップで、生徒は感じの良い人ばっかりだったと。そのアンドレアさんっていうのは手作り創作講座みたいな、こう何人かでみんなでこう物語を作る方法を学びましょうみたいなワークショップをするっていうところに、うん、だみんな人の良いとかみんなニコニコしながら参加してるんでしょうけど、
うん、
そこでね、数年経った頃、まあ参加して数年経った頃、アンドレアから脇に呼ばれた。その週、僕はじわじわ空気が抜けていくセックスドールとの行為に奮闘する若者の一場面を提出していた。15年後に長編スナフで流用することになるシーンだと。参加者一同の意見として僕はこのグループに合わないと告げられた。僕の書くもののせいで僕がいるとみんな不安になるというのだ。めっちゃ面白くない？これなんか、めっちゃファイトクラブのなんかワンシーンにありそうな感じ
で
ね。
じゃあみんなでこう、ワキへ楽しくやってたのに、向こうから見たら、向こうから見たら、すげえやべえやつが来たわけだよね、急に。
そう。あいつやばいんだよな、みたいな、ね、
うん。でも、すごいやばい人は、まあそういう自覚もなく、
そう。
あ、楽しいな、つって、みんないい人がいてよかったな、つってやってんだけど、
そう。
作品見たら、もうなんかすげえやべえっていう。
やべえっていうね。いやー、ね、これは面白いですよ。ちょっと読んでまたね、あの、感想をお届けしようと思いますんで、はい。はい。で、今週は、 お便りをね、先週紹介できなかったお便りを紹介したいと。そうし
ましょう。
はい、はい。はい、思っております。はい。3通お便りが来ております。
はい。
トヤさんから。
はい。はい。
トヤ納豆さんでしたっけ？
トヤ納豆さん。はい。
トヤさんからですね。いつも楽しく拝聴しています。今日はクリスさんの T シャツを会社に着ていくほど、クリスさんファンの夫から、クリスさん宛てに質問があってお便りを送りました。
ちょっとお送りします。ちょっと、はい、なんでご本人はこれ代筆になってるんですか？
確かにね。なんで代筆になってるのかね。いや、わかんない。いろんなことが疑問。まずその僕の T シャツを会社に着ていくことも疑問だし、
うん、
そんなにファンだったらなんで直接お便り送らないんだろうなってのもわかんないし、うん、ま
あ。好きすぎてできないっていうのがあるかもしれないですけどね。うん、
あ、なるほどね。そういうことね、うん。はい。クリスさんはボイストレーニングを受けたことがあるとのことですが、パワーブリーズという呼吸筋トレーニング器具を使ったことがありますか？最近ボイトレを始めた夫がパワーブリーズの話をレッスンの先生から聞いて購入し、朝晩呼吸の練習をしています。ぜひクリスさんにも聞いてみてほしいとのことだったので、代理で質問させていただきました。特にオチもない質問で恐縮ですが、ボイトレの時のエピソードなどをお聞かせいただければ幸いですということでございます。はい。いや、パワーブリーズ。存じ上げております。う
ん、お、さすが。
なぜか、稲葉講師先生が使ってらっしゃったからですね。
あ、そういうことですか。
そうなんですよ。なんか、ね、パワーブリーズ自体がいくつか種類があるんですよね。
うんうんうん。
色が違うんだっけか。なんか、
色だけ
色で、なんか、なんていうと、
パワーが違う？
パワーが違う。なんだっけ。
ブリーズが違う？
握力のさ、こう。握力を鍛えるグリップもさ、
うんうん、負荷が違うみたいな。
あ、そうそうそう、負荷が違うみたいな、だったと思うんですけど、確か稲葉さんのやつはすごく一番高い負荷のやつじゃなかったかな。
おー、ビーズモデル。
ビーズモデルではないね。これなんか、昔稲葉さんがそれをね、使ってるっていう映像とかがなんかドキュメンタリーかなんかで流れて、結構ファンの間で話題になったんですよね。で、僕は去年、一昨年ぐらいに、マキシマムザホルモンとビーズの対バンライブに行ってきたんですけど、そこの場でそのマキシマムザホルモンの人が、稲葉さんも使ってるパワーブリーズ、まだ使ってるんですかみたいなことを言ってて、パワーブリーズいじりをしたりしてたんで、それでもね、ちょっと最近話題だったんですよね。はい。で、ただ、僕が使ってるかっていうと、私は使ったことがございません。残念ながら。なぜか、特に理由はないです。ただ、まあ、使って、たらいいよってことなら使ってみようかなと今ちょっと思ってますね。はい。
なんか僕これさ、全然違う文脈でランニングの本を読んでたら、パワーブリーズじゃなくてそこではウルトラブリーズっていう多分類似製品なのかな、似たようなことをするようなものなんですけども、それが紹介されてて、でそれだとランニングで特にその初心者の人はこれでパフォーマンスが数パーセント上がるっていう。研究もあるみたいなことが書いてあって、で、まあ、ただまあ、機材をね、わざわざ買うかなと思ったのと、まあ、特に調べずにこういうのってなんか高そうな雰囲気があったから、だからまあ別にいいかなと思ったけど、ウルトラブレスの方は調べたら3000円ぐらいだったから、お手頃っすね。
なるほどね、
うん。パワーブリーズは1万円以上する、ね。
します。
うん。だから結構お高いので、ウルトラブレス、僕も急に気になってきましたね。
なんか、ね、ビーズ絡みの話だから、ウルトラってつくとなんかそっちの方はビーズっぽいなって思ったりしますよね。
あ、本当だ。写真が、ね、うん、これ加えてなんか筋トレしてる写真とか走ってる写真があるから。僕、これ加えてヘッドライトしながら夜走ってたら結構迫力ありますよね。
いや確かにね、やばいね、これはね、これはすごいね、本当だ、ウルトラブレス。まあでもこの呼吸やっぱね大事なんでしょうね。
呼吸筋っていうのがあるんですね。それを鍛えると、
鍛える。ちなみに僕は戸谷さんは、ボイストレーニングっていうね感じですけど、僕はねボイトレじゃなくてボーカルレッスンなんですよね。
お
ー、ちょっと違うんですよ。ボーカルレッスンは本当に歌の練習なんで、歌の練習の中に、いわゆるボイトレ的なものも、要素もちょっとありますけど、どっちかっていうと歌を歌う、課題曲を歌うっていう感じなんですよね。
戸谷さんの夫さんはどういう経緯でボイトレ始めたんですかね。
確かに気になりますね。
クリスさんの影響かな。
いや違うと思います違うんじゃないかな。多分最近始めたっていうことだから、まあなんかあれかな、ボイストレーニングだから、やっぱこう喋りをちょっとこうよくしようとか、声をハキハキと喋るとか、大きな声を出すとか、そういうことを押してみようと思われたのかな、ボイトレ。うん、
ポッドキャストもさ、ボイスじゃないですか。
うんうんうん。
ね、だからそういう意味ではこれいいかもな。だってランニングのパフォーマンスも上がって、さらに喋りのパフォーマンスも上がったらさ、
いや、あ、上がんのかな。いや、ポッドキャストの、
うん、
ポッドキャストの面白さってその声量とかで決まるんですか。声量で決まるか。
声量大事じゃないですか。
大事か、
うん。
確かに確かに、同じこと喋ってたとしても声量が大きい方が面白い。まあ、それは確かに。
いくら面白い芸人さんがいても、うん、声全然こっち届いてこなかったら面白くないでしょ、だって。
うん、いやまあそれはそうなんですけど、うん、そのために永山さんのこのアフター処理というか編集があるんじゃないのっていう気がする。まあでもまあやってみてもいいかもですね。滑舌、どっちかっていうと僕だからボイトレよりかもだから滑舌だったり、どっちかっていうとそっち、そういう、うん、演劇の中ね、ね、そのトレーニングとか。
腹筋じゃないか。まあ声でかくなってもしょうがないのか。うるせえなって感じになっちゃう。
うん、夜収録してて、ね、家族からうるさいってなってもね、困るし。なぁと思いますけどね。戸谷さんの最後のそのボイトレの時のエピソードなどお聞かせいただければ幸いですって、本当なんか取ってつけたような感じがして、その取ってつけたような感じはないんだけど、本当にあんまりそんなに興味ないですよねってちょっと思いましたけどね、そのボイトレの時の話ね。うん、最近だから僕だから2年ぐらい前に先生が変わったんですよ。ちょっとあの、うん、今はそういう若い先生、女性のその、もともと女性の先生で、
はい、
年齢が今だから22歳とかの方が教えてくれてるんで、本当娘が教えてくれてる。
22歳。
そうです。
めっちゃ若いですね。
めっちゃ若いんですよ。めっちゃ若い方に、なんかその、すごい指導されてます。はい。頑張ってます。まあいいですよ、その。
頑張っていきましょう。
はい、頑張っていきましょう。はい。続いてのお便りですね。カレーライフさんですね。
お、これはあれかな？
カレーが嫌いってことはないと思うけどね。ライフってついてるんだから、だって。ね、さすがに、カレーがお好きでしょう。カレーライフさん。
確かに、この文明じゃない、その文明じゃないもんね。
違うからね、うん。
前にもらってますからね、お便りね。
そうそうそう。映画紹介の回から聞き始めました。紹介されている映画の量が多くて驚きでした。私も本も映画も好きなので、これからの紹介会も楽しみにしています。どういうことでした？ありがとうございます。たまたま多かった時を聞いていただいたんでしょうね。
あれですかね。僕があんま喋んなかった回ね。
中山さんがあんま喋った回。僕がいっぱい喋っちゃった回ね。
うんうん。44分03秒の回ね。
44分03秒の回。そうそうそう、それそれ。だから多分、カレーライフさんもう聞いてない可能性もありますよ。その、あの後あんま喋ってないから、
ね。全然英語の話しないで、
なん
か雑談ばっかりしてるな、みたいな。
うん。申し訳ございません。
まあ、でもね、たまに、そういう本や映画を紹介しますんで、
たまにありますんで、
ぜひぜひ、はい、いろいろ聞いてみてもらったらいいと思います。
はい、うん、そんな感じですね。
はい、
はい、そして最後のお便りでございますが、パクチーゆかりさん、これ稲葉ゆかりさん、
これはこのパクチーはあれだね、浜さんと同じ。
あ、確かに確かに、
うん、
うん、だからでもパクチーゆかりってなんかそのゆかりのさ、パクチーコラボというか、パクチーをこうあれにしたような、
ふりかけにして、
ふりかけにしたようなね、
お、うん、新商品って感じですね。
新商品、うん。いつもポッドキャスト楽しませていただいてます。本日、広島でビーズのライブに行ってきた報告と読んでよかった本の紹介です。昨年、ドームツアーなのにチケットを取るのに苦労したので、今回はプレミアム公演にトライしてチケットを取ることができました。
お、
7列目か、近いと思っていたら、5列目から椅子が並べられていたので、実質3列目で、おののきましたですかね、
うん。
近いだけが正解じゃないですが、やはり肉眼でお二人もバンドメンバーもしっかり見れたことが、最高にテンションが上がりました。
すごい。
今回、ここすごいですね。今回はガチャガチャもしっかり楽しめて、銀テープもゲットして、ホクホクです。最近ビーズだけでなく、お二人それぞれのソロ活動もとても精力的なので、なるべくチャンスをつかんで楽しめたらなと思います。 いや、これは超絶羨ましいですね。ね、7列目かーい、近いと思ったら5、ね、3列目みたいなね。
実質3列目。すごいね。
これはすごいね。これはいいよ、これは。羨ましいな。いいな。読んでよかった本は、綿谷りささんのグレッタ妊婦です。妊娠して変わっていく妻の様子を夫目線で語っていて、文章の面白さだけでなく、フォントもいろいろ、いろんな工夫があって、テンポよく時に吹き出しながら読み終わりました。そして自分も母親のイメージに当てはめて、他人の行動にいろいろ勝手に思ってしまうこと、よくあるよなと改めて実感しました。もしよければ、おっさん FM のお二人に出産までの気持ちの変化とか話してもらえたらお聞きしてみたいです。また、ポッドキャスト楽しみにしておりますというお便りでございます。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
いや、出産、まあ、グレタ妊婦ちょっとね、僕も気になってたんですよね。買ってないんですけど。
あ、これ、夫目線で書かれてるんだ。
うん、ね。
へえ。
ちょっと気になりますね。
うん。
うん。出産な、出産。まあ僕は3人ね、その妻の出産、あれですし、ねおさんはね、お二人でしたっけ？お二人は言ってんでしたっけ？
はい。
お子さんの人数は言っていいんでしたっけ？
別に気づかなくていいですよ。はい。はい、二人です。はい。
二人ね。
うん。
で、出産までの気持ちの変化。僕、だから、実は、前も言ったかもしれないですけど、一人目が生まれるときって、本当なんか、実感がそんななかったんですよね。なんていうか。やっぱこう、子育ても未経験だし、やっぱね、実際に体が変化していくのは妻の方だし、
そうですね、
妻は、1ヶ月前から実家の方にこう戻って、里帰り出産をしたので、一緒にこの最後の1ヶ月ぐらいは、あんまりいなかったんですよね、その一緒には。
うんうん、
だから そこの部分はなかったんだけど、まあでもなんだろうな、気持ちの変化ね。なんかあります？長山さん、気持ちの変化覚えてる？
気持ちの変化、まあ、変化っていう、その、ここから変化しましたっていう感じは、パチンっていうのはないですよね。
うん。
うん。まあでも徐々に変わったのかな。あんまり自覚もない、なだらかすぎてあんまり自覚もない。
そうですね。
という気もしますけどね。でも出産の時はでもなんかいろいろ、気を使うことはたくさんあったなっていうのを今は思い返すと思いますね。
あったと思う。
うん。
ただもう一番直近で感じたのがその12年前とかでしょ。14何年前だからさ。
ああ、そこそこ。うん。
やっぱちょっと時間が空いてるんですよね。
そうなんですよね。結構ね、記憶の彼方感があるからね。
そうですね。
うん。よく覚えてるのがこう、まあ出産の時にこう手を握るみたいなするじゃないですか。
うんうんうんうん。うん、
で、僕手が結構汗ばみやすいんですよね。
もうほうほ
う。うん。で、なんで、こう、妻の手をこうやって握って、ギュッと握ってるんですけども、
うん、
こう、僕の手が汗ばむのが気になるのか、たまにこう、手を離してはハンカチで手を拭いて、もう一回手を握ってる。
面白い、ね。
繰り返すってことがあって、それはまあ、そうだなと思いながら、思いながら見てました。
うん、ああ、なるほどね。うん、
まあでも妻の方が大変だけど、まあ、変化も大きいしね。
それはそうよ。それはそう。うん。うん、そうですよね。だからあんまり男性側はあれなのかな。
そんなか、うん。うん。なんとかブルーみたいなのもないしね。マタニティブルーみたいなのもないしな、はい。なかったしな。なんか人によってはね、お子さんができるっていうことに対して、その男性側もなんかこう、まあ責任とか、そういうのを感じてこう、うん、憂鬱になるみたいな話とかもある。って聞いたことあるんですけど、はいはいはい、僕自身はそういうのもなかったしな。
そうですね。まあ、逆に言うと、あんまりそういうのもなかったんだよな。うん。
うん、
まあ、僕はどっちかというと、生まれてからの方の気持ちの変化とかの方が大きい。
そうですね。
そうです
ね。うん。男性側って、やっぱどっちかっていうと、そこを、なんか、喋ってコミュニケーション取れるようになってぐらいからとかの方が、こう、実感とか、
うん、そうですね。
より強くなってくるっていう気はあるかな。
うん、
うん、
いや出産までか、なんかどんなだったかな。
でも気になりますね。そう考えると、なんかちょっともしかしたらこの作品読むと、
あ、思い出すことがあるかもしれない。
思い出すかもしれないですね。
確かにな、うん、グレタに表紙もすごいけどね、
これ。だいぶテンション高そうな感じの表紙ですけどね、
うん、ね、確かに、ちょっと読んでみるか。ね、おすすめされた本はね、ね、
読
んでみようという感じですからね。 はい。あ、しかも、初めてのコメディ小説なんだ。
あ、もうコメディ全振りってことなのか。
ね、もう、コメディって言ってるわけですもんね。
そうですよね。
書いた方がね。
おうお
う
お
う。
いいかも。
読んでみよう。はい。ちょっと、読んでまた感想とかをね、言う機会があったらちょっと言いたいと思いますんで、うんうんうん、はい。はい。と言ってたら、あっという間に時間が来てしまいましたので。
はい。はい、今週もいろいろ雑談をしましたね。
ネタがないねって言われにはなんかいっぱい喋りましたね。はい。うん、ということで、はい。おっさん FM では皆様からのお便りや感想をお待ちしております。概要欄にあるお便りフォームや、ツイッター、新 X 上で、ハッシュタグおっさん FM をつけて投稿してください。また、番組のリスナーの方が集うディスコードサーバーやメンバーシップサービス、おっさん FM クラブもありますので、そちらもぜひご利用ください。今回のおっさん FM はここまでとなります。それでは皆さん、また来週お会いしましょう。さよなら。
さよなら。